はい、どうも、沢田信也です。
中野浦です。
今回は、はい、僕だけがいないマシという漫画について語ろう。
はーい。
もともとこれ、リスナーさんのお便りで僕、教えてもらったんですよ。
そうでしたね。
なんか面白い漫画ありますよ、つって。
はいはいはい。
で、一巻試しに買ってみたら、
はい。
なんかめっちゃおもろいやんけ、つって引き付けられてですね。
うん、うん、うん。
その当時で2巻まで出てたのかな？
ぐらいやったと思う。ちょうど2巻が出るわ、ぐらいのタイミングで買ったような気がします。
いや、2巻は出てて、3巻出る感じやったんちゃうかな、直近で。
そうやったっけ？
で、2巻買って、3巻待ち遠しいってなって、3巻買ったら、より一層4巻待ち遠しいって話になって、
うんうんうん、
最近4巻が出て読んだら、物語的一段落ついたので、
うん、
じゃあちょっと話しとくかって言っての今回ですわ。
ああ、そうですね。はい。
まあ、基本的にどういうところを面白いと思ってるかっていう話にしますかね。
ああ、そうですね。
うん、この漫画って体裁としてはすごいこう、ミステリーな感じじゃないですか。
そうですね。うん。
まあ、なんかその、謎があって、
うん。
その謎をどう解決していくかっていうところで、
うん。
主人公が持ってる固有の能力で、まあ、解決に当たるっていう感じで、その固有の能力、これネタバレはしていいかな？
いいんじゃないですかね。
ネタバレしないと話始まらないですしね。
そうですね。はい。
要は主人公がタイムリープの能力を持っとるわけですよ。
うん、うん。
で、しかもそれが、その自分の自由には使えなくて。
そうですね。
まあ、特定の何らかの条件が重なった時に発動すると。
うん。
で、しかもその発動した時には、発動しなくてはならなかった原因があったからこそ、発動したっていう話になって。
はいはい。
で、そっから主人公は、まあ、事件の解決に労力をかけていくんですけど、基本タイムリープするだけやから、はい、過去に戻ってやることっていうのは普通の人間の範疇でできることなんですけどね。
そうなんですよね。まあ記憶がある状態で戻ってるだけっていうかね。うん、
よくある中身このまんまで昔に戻れたらいいのになぁみたいな感じの。
はいはい。
そういう能力ですわ。
はいはい。
で、基本その事件が起こって、その事件の裏側には何らかの謎があって、その何らかの謎を解決するためにタイムリープしてるんですけど、そのタイムリープをした年代とか理由っていうのは主人公には分からなくて、それも含めての謎で、もしかしてこれかな？もしかしてこれが原因かな？って言って解決に当たっていくんですけど、実は違ってましたみたいな感じのことがずっと繰り返されるわけですよ。そこがなんかミステリー風味で、なんか表現されてるんですけど、基本的に僕はこれミステリーとは思ってなくて、
ほうほうほう。
ミステリー風のエンターテイメントでしかないって言ったらあれやけどね。なんか、変に謎とかに整合性を求める物語ではないんだろうなと思ってますよ。
それはそうでしょうね。おそらくね、う
ん。なんかね、すごいフィーリング的に、フィーリングとか、その作品を手に取った時の感じ的に、
うん、
昔吉田栄作とかがやってたさ、ジェットコースタードラマってなかった？トレンディードラマが流行ってた1980年代、90年代に。吉田栄作がさ、うおーって叫んでたドラマあったやん。
俺ドラマ見てないからな。
あれ、何やったかな、名前めっちゃ忘れたな。
え、ジェットコースタードラマ、もう誰も愛さない。
そうそうそうそう。
引っかかりましたけど。
そうそう、それです、それです。なんかね、あの当時って、なんかジェットコースタードラマって呼ばれる一連の、なんかドラマの手法っていうか、うん、テイストがあって、
ほうほう、
とにかく毎回毎回次回に引っ張る展開と謎を、まあ、つなげていって、
うん、
もう高等無形の話にめっちゃ展開していくのよ。
漫画っぽいじゃないですか。
ほんと少年ジャンプの、80年代、90年代の少年ジャンプの漫画的な感じ？
実習気になるっていう状態にして終わるってやつね。
とりあえずその話の整合性は優先順位の一番ではなくて、とにかくその時見てる人を気にさせるっていうところにこう焦点を置いてるっていう感じ？
なるほどね。はい。
フィーリング的にあれにすごい近かったですよ。現にとにかくもう一冊読んだら、わあ、次バリ気になるやんけーと思って、
なるね、
で気になったところが解決されるんかなと思って次の顔を読んだらまた気になるやんけーってなるっていうのがずーっと繰り返されるじゃないですか。
うんうんうん、
なので基本的にはその謎がどうだったかっていうところを見て納得して楽しむっていうものではないのかなっていうのがまあこの漫画に対する面白い要素なんちゃうかなと思ってるんですよね。
はいはい。
だから逆に、売り出し方がちょっとミステリー風味じゃないですか。
うんうんうん。
変にミステリーを期待しすぎたら、後頭部系すぎてなんやねんっていう風に思う人もいるんちゃうかな思って。
ああ。
そもそもそういう漫画じゃないんじゃないかっていうところは、
なるほどね。
ちょっと言っときたいかなと。あくまで、その、ジェットコースターに乗っかって、その、ぐるんぐるん回されたり、山ごっつい越えてめっちゃ急降下で下ったりとか、そういうところをこう楽しんでいくような、はいはいはい、ドライブ感楽しむ漫画なんちゃうかな思ってね。
確かに帯ではね、サスペンスとかね、極上のサスペンスとかね。
あのね、そのね、書き方ちょっとダメ。
うん、いや時間逆行ミステリー最新刊とか書いてあるんだよね。
なんかね、
うん、
確かにそうなんですけど、
うん、
そこに焦点当てすぎたら、
確かに、
ね。なんやねんって思うんちゃうかなと思って。
ああ、うん。そうかもね。
でもやっぱ売り出し方としてはそういう風に余裕がないと、まあ誰もこう目に留めないから、まあ別に場違いではないんでしょうけど、
うん、
まあ楽しみ方としては、その時その時を楽しむっていう、もんなんちゃうんかなっていう。
うん。なんかそれでいい気はすると思う。う
ん、そういう意味で現にね、その4巻で物語がひどだらなくついたんですけど、
はい、そうなんですよね。
あの、一番、
うん。
物足りなかったのは4巻ですからね。
そうなんですよね。結構ね、表紙抜きしたんですよね、4巻見終わった瞬間に。
まあ、これは別になんか、ダメとかいう話じゃなくて。
そうそう、ダメじゃない。
要は、その、俺からすると、ジェットコースターが一番1巻でめっちゃ高いとこまでガーッと登っていって、バーンってこう、下り始めたわけですよ。
そうそう。
で、2巻3巻でぐるぐるぐるぐる回されて、平地のところでちょっと緩くなったっていう。さーって。
そうそう。
スーって。
これ結構勇気いると思うんですよね。やっぱり。
うん、
だって、基本的にはさ、次の巻をかわしたいがために巻末を盛り上げるわけじゃないですか。
うん、
大抵の本は、
うん。
それをもうものすごい綺麗に何着地してるじゃないですか、4巻って。うん、だからさ、これ、ある種、冒険というかさ。
いや、逆に最近は珍しいと思う。
ねえ、
う
ん。多分全然引っ張った終わり方しようと思えば終われると思うんですよ。
うん、
普通に5巻の中盤ぐらいに今の話をコロンと入れて次の展開また仕掛けて、うん、またそこの冒頭の部分であれっていうところで5巻割ってやって全然できると思うんですけど、あえてしてないんでしょうね、これ。
いや、ほう、そうやと思うで。なんか、なんやろな、やっぱり、どこまでが計算か知らへんけど、やっぱ一巻読んだら、
うん、
どうなんのってなって、二巻読んで、
うん、
あ、そうなんの、で、どうなんの、あれまた変な謎出てきたってなって、こう、
うん、
裏の裏を、読者の期待の裏の裏を逆手にとって盛り上げていくっていうパターンをしているから、
うん、
4巻読んだ時も、
うん、
俺らは、
うん、
こいつ死ぬんちゃうか。こいつ実は悪者ちゃうんちゃうか。
途中ね、
こんなうまいこと言ってるけど、ね、そんな世の中うまい話ないから、またこいつ悲惨なことになるんちゃうかと思ったら意外とそうじゃなく、めでたし、うん、めでたしって終わるっていう、裏の裏の裏で終わったっていう感じやから。
そうなのね。
そういう意味では、まあ、ある意味、うん、凄惨なことが起こって欲しかったとか、
うん、
もっとこう、刺激が欲しかったっていうところの部分では物足りなさを感じるやけども、
うん、
おそらく4巻の狙いはもうそこではないんでしょうね。
まあそうか。これもしかして5巻の冒頭でいきなりもまた偉いことになったりするんじゃないでしょ
う、
ね、
っていう、まあ踏み台の一つでもあるんじゃないですか。
マジですか。それあれじゃないですか。あの、エイリアン2で、あの、やっとの思いで脱出したエイリアン2で、エイリアン3の冒頭でもう死んでたって言われる。
あれは、あれはまあ、ネタ的な事情でしょ。物語的ではなくて。
完全に話が一回終わった作品ですから、いいんですけど、あの時のあの喪失感は、もうなんかね。
いや、わかるわかる。なんなんその、全身だってなんなんっていう。
そうそうそう。なんであの必死で脱出したのに、結果一人かよ、お前みたいな。猫ちゃんもあの子供も死んでんのみたいな。
いや、ほんま。
あのね、あの感じになるのはちょっと嫌だな。
いや、それはないんじゃないですか。あくまで物語として一泊置いたっていうだけの話であって、まあ、5巻からまた、なんつうの、思いもよらない急展開になるでしょうけど、あくまでそれは、この、めでたしめでたしを踏まえての延長上ではあるんじゃないですか。
はいはい。
で、しかもその、ちょっとめでたしめでたしみたいな感じになってるけど、
うん、
不穏な空気がそこから、かしこにあるんですよ。
確かに。
別にめでたしってなったのは、ある一つのエピソードが、何回もタイムリープを繰り返された主人公の活躍によって解決したっていう、わけであって、
うん
うん、事件の根幹何も解決されてないでしょ、まだ。
もうだってね、 全然わかんないしね、そうそうそう誰か
あくまで過去の一エピソードとして、主人公が当時、助けられなかったことが、やっと助けられたっていう意味での、めでたしめでたしやから、
はいはい、
全然まだまだ事件としては、なんやったら、主人公を助けたことによって未来変わった結果、また変なことになるかもしれないからね。
あ、これ未来変わるんでしたっけ、この能力。あ、変わるの変わるの
か。変わるために飛んでるからね。
そうだったね、そうだったね。
もしかしたら、これを、あ、今話してて思ったけど、もしかしたら、
うん、
ここは助けない方が良かったのではっていう選択をこう突きつけられるパターンじゃないですか。
痛いなぁ、それ。
実は、そもそも助けたからダメだ、みたいな感じ。
あ、なるほど。
ありえそう。
それ痛いなぁ。それだってどうすんのよ。戻す方法はないんでしょう、多分、ね。
で、さらにそれを踏まえて、じゃあ一番いい方法は何かっていうところに主人公を頑張るパターン。
なるほど。じゃあ、ゆうきさんでしたっけ昔、犯人やって、こう、
はい、ロリコン扱いされて、捕まった人ね。
そうそう。
あれも、かわいそうな話やで、ほんま。
結局、これで、カヨが死んでないってことは、あれ、あの人は、犯人に仕立て上げられないってことじゃない？
一応。そう。
ってことは、要は誰も犯人がいない状態になったよね、これってね。うん、死んでないから、
うん。
結果としては。
でも、表向きはね。
うん、その結城さんの悲惨な運命がその先あるとか。
そうそう。だからあの人の人生が大きく変わるってことは、未来が大きく変わるってことじゃないですか。
うん。
でも、みたいな感じでしょ。だって真犯人全然、未だこう、なんていうか、姿を見せてないわけでしょ。
全くね、出てない
よ。なんかコナンの黒い影みたいなのがたまに出てくるけどさ、誰か全然わからへんしさ。ね
これもほんとね、普通に今出てる登場人物だったりしそうで怖いんですよね。
いや、ほんまそうなんですよね。
うん、
正直誰か怪しいかって言ったらみんな怪しいしね。
誰にでもなるからな
ぁ。まあそういう意味では、まあ五巻以降また悲惨なことが起こっていくんちゃうかなっていう感じするけど。
なるほど。
まあ僕的にはもう話の成功性とは関係なく、その時々の風を楽しむっていう。う
ん、なるほど。いいじゃん。
風が気持ちいいぜっていう楽しみ方をしようかなと思って。というのもね、これ、ちょっとここは文句になるんやけど、サンベゲーの人の漫画で、
はい、
過去、何作か読んだことがあんねんけど、
ほうほうほう毛量のゆりかごですか？ほおずきの島ですか？
ね、毛量のゆりかごっていう漫画を読んだときに、これ一回ね、中野さんにも言ったことあると思うんですよ。
なんか聞いたかな。
沈みゆく船にゾンビみたいなのが発生して、そこで学生たちがサバイバルをするっていう漫画なんですね。で、そういう導入の記事を見たので、俺はその漫画を知って、買って読んでみたら、全然そういう漫画じゃなかったっていう。
ん？
別にゾンビものでも何でもなかったんですよね。
ん？そうなんだ。
で、まあ、一応設定としてはそうなんですよ。なんか、沈みゆく豪客、客船の中に、人を襲うモンスター的な奴らがいて、
うん、
その発生の原因も何もわからへんねんけど、まあ、力のない高校生たちが知恵を絞ってそこから脱出するっていう漫画やったんですよ。
うんうん、
設定としては、うん。ただ、なぜその不死な奴がいるのかとか、人を襲う奴がいるのかとか、そういう謎はもうほぼほぼ焦点ではなくて、
うん、
あくまで高校生たちが一致団結してそこから逃げ出すっていうところに焦点が当たった漫画やったから、変にゾンビものとか思って期待して読んだ僕としては、いや、そこではなかったっていう感じがあったんですよね。
うん、
で、その終わり方も、
うん、
なんていうんかな。要は漫画的都合のいい結末のように僕が見えたんで。
はあ、
ああ、もう描きたいところはそういうなんか物語の整合性とかではないんだなと思って。
はあ、
その物語が走ってる途中のワクワク感とかハラハラ感を楽しむ作風なんかなって思ったから、ね、
うん、
そのフィルターがあるので、
ほうほうほう、
僕は今もそれで見てるんですよね。だから、よくなんや、そういう結末かい、みたいな、あるじゃないですか、こういう作品によくありがちな。
は
あ、
は
あ、思ったほどびっくりせえへんかったね、とかね。
はあ、はあ、
言いがちでしょ、みんな。
うん。
そこに関しては僕はもう、前作でクリアしているから。
なるほど。
風を感じる、その途中の風を感じるっていう。
免疫ができてんのか。
そうそうそう、僕はもうね、走ってる最初の風を感じて、ゴールが、すごい田舎でも別にいいっていう。
なるほど。
感じですよ、これに関しては。
まあ、正しい楽しみ方
か。もうミステリーとしてはもう僕はもう見てない感じですね。ただ、大いに期待させられる要素はすごいたくさんあるので、
はいはい、
それはもうとんでもない 素晴らしい結末になるに越したことないですけどね。
ああ。一巻のね、一巻の結、ちょっと俺今見直して初めて、あ、そうやったっけって思いましたけど、一巻の結にいきなり母ちゃんが、ね、そういう意味では超展開早いんですよね。いや、ちょっとそういう意味では、こう、ずっしり進めてほしい気がしますね。なんかここで4巻でこう、一段落つけるぐらいの、こう、なんていうの？余裕っていうかさ、要は、その無理くり引っ張らなくていいような状況で欠けてるっていうのはある種いいことなのかな。
いや、そうちゃう。一応もう、なんか、業界事情知らないですけど、
うん、
出版社側も腰を据えてじゃあやっていくかってなったんじゃないですか。
ね
え、だってだいぶ話題になってるでしょ、これ。
でしょうね。うん、なんか、そこかしこで、チラチラと。でも書店でそんな超見るかっていうと、あんまりそうでもないような気がするのは気のせいかな。気のせいか。
でもなんか、
平積みはなってっけどな。
この漫画がすごいとかさ、書店員が選ぶ、この漫画読めとかさ、には、ちょいちょいエントリーされてたりするから。
な
あ。漫画読んでる人ならば、もうみんな知ってるで、みたいな。雰囲気にはなっていますよね。まあ、ただそのパターンに入ったらそれはそれで終わらないパターンじゃないのかなっていう。終わらないパターンをずっと続けた結果どうしようもなく面白くなくなっていく場合があるから、それはそれでどうなって感じするから。
そうですね。
パシッとまとめて終わらせてほしいけど。
うん。でもなんか話の交渉もありそうやから大丈夫じゃないのと思うけどね。急激に変な話にはならないような気がする。
でもさ、連載続けていく上でさ、当初考えてた話と全然ちゃう方向になるっていうのはよくあるパターン
です。まあ、それは全然あるけど、まあ、ケツはあって、そこの間の盛り方じゃないの、それって。もう完全に舵変えることもあんのかな、あんのかな、人によっては。
まあ、そこが腕の見せ所というか。
うん。
いつも思うねんけどさ、このタイムリープもの的なものを見てて思うのかさ。はい、全然漫画とはまたちゃう話なんねんけど。
はいはい。
時間って、
はい、
自分主軸に見たら、
はい、
今の自分がリアルタイムに進行してるでしょ未来に向かって。
うんうんうん。
でも、なんか俯瞰的に見た場合、
うん、
例えば今現代から、過去に戻ったとするやん。
うんうん。
じゃあ、自分がいなくなった現代は、
うん、
止まるわけじゃないでしょ時間が。
いや、俺止まるせよ、と思ってたけど。
そういうものなの。なんか、その、自分がいない未来はその後どう進んでるんだってすごい思ってしまうんですよね。
いや、だって止まらないと、まあ、その、タイムリープものってそのパラドックスなのか、そうじゃないのかにもわかると思うんだけど、要は過去いじったことで今の自分の結果が変わるのと変わらないタイプがあるじゃないですか。
うん。
で、変わるやつじゃない大体タイムリープで何するのって基本的には。
枝分かれやん、それって。
変わらなかったら枝分かれになっちゃうから、変わるやつっていうのは、戻ってきたら結果が違うっていうのが、まあ、ネタなわけじゃない。話の。
そうそう。だからその時間の管理の方法として、
うん。
なんかその、一つの軸があって、
うん。
戻った時点で、現代は一回止まって、
うん。
やり直したら、また新しい、話が浮気されていくっていう、まあ、時間軸が一本のやつもあればさ。
はいはい。
過去に戻ったとしても、自分が戻った未来はそのまま進行してて、うん、過去で何かをしたことによって分岐して別の筋に行くっていうパターンもあるじゃない。
ああ、そういうことか。ははは。それまでの結果じゃなくてってことね。ん？
あくまでその、if、の筋道が何本も何本もあって、
うん、
主人公はその筋をポンポン飛び越えてるだけで、
うんうんうん、
その悲惨な筋は筋でまた別の世界として存在するっていう考え方もあるでしょ。
まああるね、うん。
これどうなんかなと思って、まああくまで主人公がもう得意点みたいな感じになってて、あくまで主人公が起点で変わる変わらないっていう話になってんのかな。
多分 こいつ自身の能力っぽいところじゃないこの話って。
でもこいつがもうマスター、グランドマスターみたいな感じにな
ってるのか。こいつの精神世界みたいなノリな気がするから、その能力自体は。
あ、そうやな。確かになんか物語の冒頭でも、なんか子供助けたり。
そうそうそう。
すると、あくまでこいつが動いて何かになったっていう話になってる。
そうそう。だからまあ、この設定でいくと、 時間自体は止まってるし、別の世界の方に分岐して、自分はそこの軸に常に乗ってるみたいな。
いや、そうやったよ。なんか、いつもこいつがタイムリープするときって、うん、なんか気まぐれやんか、神様の気まぐれみたいな感じでタイムリープするからさ、その刺された母ちゃんとか、あの、仲間のあの、友達の女の子とかが、どうなってんねやろってめっちゃ不安なんねんな。
ああ。行ってる間にってこと？
そうそう。
いや、もうそこは、うん、あんまりそういうのも複雑にしようというより、それこそさっきのフィーリングでその戻った時の。
ああもうそこはもう、主人公がもう中心っていうか、
うんうんうんうん、だと思うよ。
だからこれバイトの友達の女の子がめっちゃええやつやからね。
ああ。
ちょっとこの子はね、なんか、悲惨な目にあってほしくないっていう。
ああ、これあれじゃないですか。さっき言ってた、あなたが言ってた、4巻の、まあ、このハッピーエンドがゆえに、
あ、この女の子、この女の子を助けるがゆえに過去をまだ変えなあかんってパターン。わ
だってそれぐらい重みのあるキャラじゃないですか、この女の子。
そうやねんな。なんかこの女の子が気になるのは、都合よく主人公に協力できなんですよ。
そうそうそう。
でも、おそらく理由があるはずで、何かしら。まあ、ちょっと語られてましたけど、人に優しくせなあかんみたいな感じで。なんか、物語上主人公にとって大切な存在の一人にであることには変わりないみたいな感じでしょ？
で、現状さ、現実世界で唯一の味方やんか。
そうやねんな。
それ、削られるともう、とにかくどうにかせなあかんっていう状況にはなるじゃん、多分だから、昔この子助けた、この女の子、黒髪の方助けたがゆえに、今のこれが大変なことになるっていうのが、展開としては全然あり得るんじゃないですか。
ちょっとバイトの女の子はね、なんかちょっと、ええようになってほしいな、なんか。
まあ、最終的には、だけど多分5巻はこれ、来るんじゃないですか。
ああ、未来に帰ってきたら実は死んでたみたいな感じになるのかな。
まあ、死ぬまで行ったらちょっと取り返しつきにくそうやけど、まあ、まあでもそうか、結果を知ってるから、うん、可能性はゼロじゃないね。
そうでしょ。だって、過去に戻ってさ、この過去の同級生のこの女の子を助けたってことはさ、
うん、誰かが
未来に戻ってきたらその子は生きてる人生、生きてる世界なわけやんか。
うんうんうん、
でも逆にみたいな。
うんうん、
ええー、嫌やな。
これそこでふと今気がついてんけど、タイトルがさ、うん、結構意味深じゃないですか。
いや、意味深ですね。
僕だけがいない街って。うん、
最終的には、俺が世界からいなくなればいいパターンですか？
とか、その、さっき、沢田さんの言ってた、その、時間軸の話でいくと、うん、この人、そう、都合よく自分の得意点のところで移動してってるわけでしょ？
うん、
逆に、その、移動した、した元の方では、この人の存在って消えてないとさ、辻褄が合わへんわけじゃないですか。
うん、
だから、結果、そう、この人がいないところが、すごく円満になってて、
あ、
この人がいる、ま、いる話は、何かしらこう、
逆に不幸を呼び込む得意点になってましたみたいな。そうそう
そう、
わ
なって、最終的にそういうなんか、オチでどうしようみたいになっていくような話だときついね。
あ、
面白いけど。
その展開でも別に構わないですよ。
ね、うん、
でもそこは逆に、主人公を諦めずに頑張ってほしいね。
そうですね。
よくあるじゃないですか。諦めて自分消えるみたいなね。
あ
れはもういいです。そこもわがままで何とか頑張ってほしい。
そうですね。
死にたくないっつってね。
うん。
みんな幸せにするんだって。
そうね。そう。それで今まで助けて、あ、そうか。でもそれかもね。全員助けるためには自分の存在を消す以外方法がないみたいなのが最後になりそうやな。
よくあるじゃないですか、そういうのね。でも、あえてそこで自分の存在を消さずに全員ハッピーエンドにするくらいの根性を見せる何かが欲しいな。
いいですね。期待したいですね。かなり私的な趣味の話になるんですけど、この人の絵ってそんなにすっごい上手いってわけでもなくて、すごい描き慣れた感じの絵だと思うんですけど。
漫画的デフォルモ。
そうそう。
デフォルメ感のある。
うん、そうそうそう。あるし、コマも割とこう、流れるような絵っていうか、なんかすっごい緻密に描いてるというよりは、うん、割とこう、シャッシャッシャーとフィーリングで描いてる絵かなっていう気はするんですけど、うん、このね、この中でこの母ちゃん、一巻で出てくる母ちゃんの唇がね、なんか僕ドストライクなんですよね。なんでしょうね。
そのドストライクはどういう意味で？
え？
エロいから？
エロいからなのかな、なんか。
母ちゃんちょっとエロいでしょ、なんか。
母ちゃんエロいのはエロいですよ。それはまあ、あの、スタイルもいいとか、歳の割には無理とか、いろいろあるんですけど、うん、唇にすごく何かを感じるんです。
はあ、
だからほんと母ちゃん死んだ時のショックってあるやん。で、これね、ちょいちょい僕はあるんですよ。その、他の漫画家さんの絵でも、うん、その唇の表現に引き込まれるのがたまにあって、うん、なんでしょうね。あの、ただ、さっきもちょっと話してた時に、たらこ唇がええんかって話になったら、うん、多分そうではないんですよね。その、
筋肉マンとか。
筋肉マンは、あの、男の人だね。論外なんですけど、あの、ダコちゃん人形みたいなのになってる。さっきも言ったあの、ガンムのね、
ああ、
ガンムのガリーっていう主人公いるじゃないですか。あれ、タラコ唇で、まあそこそこ、有名というか、
うん、
割とメジャーな人だと思うんですけど、あれ全然ないんですよ、あれには。全く興味ないんですよ。
まあ、母ちゃんは、タラコ唇ではないのかな単に唇が分厚いっていう感じで。
単純に、まあ、つぼったい感じっていうことなのかな、唇厚いっていう意味だと思うんですけど。うん、なんか肉感をちょっと感じるのかな、唇の部分。
ね、もうマリリン・モンローとか見たらドキドキするんじゃないですか。
いや、それが漫画としてのね、漫画としての心の中で、そういうのがあるなっていうのに気づいたんですよ。なんかこれは見てた時に。
うん、
なのでね、なんか他にあったら教えてほしいなと思って。
でもよく見たら、これ、かよちゃんのお母さんも、児童虐待しているかよちゃんのお母さんも若干分厚めですよ。
なんですって何巻で出てまったっけ ?2 巻
?4 巻の最後の方とか、
4巻に
かよちゃんのお母さんが問い詰められるシーンとか。
あ、たまにそういうコマはあるね。そうそう、うん、あるある、確かに。あるけど、まあ、うん、常にじゃないよね。
あ、そう。
この主人、いや、確かにこういう、いや、なんかでも違うな、なんなんやろ。一瞬そう思えるコマはあるけど、
唇分厚い女性キャラな、記憶にないな、パッとは思い出せませんが。
ああ、ちょっと思い当たるのが、うん、あの、色黒のキャラクターにいて、トーン張るじゃない？
はいはい。
あの、体に、体で顔とかに。それでも唇って結構白く抜くじゃない？
はいはい。
あれにも結構ね、ビビッとくるんですよ。
やっぱセクシャルのシンボルなんじゃないですか？
なんかな、俺の中では。なんかね。
なんかこう、幼少の頃に見たエロ漫画の影響じゃないですか？
あー、あるのかな？幼少？
幼少の頃に何かそれで性的興奮を得た経験があるんじゃないですかね。
幼少なのかな？あ、でもね、思い当たるのは一個あって、幼少じゃないねんけど、普通にエロ漫画家さんで、
はい、
あ、なんて読むかな？ね、小本田エマイ。
で、
よく、小、ちっちゃいに、ホンダに、
うん、
絵は、普通の絵描きさんの絵に、うん、ガーじゃない方の絵に、舞うって書く、コモントダエマイって、俺、呼び方自体、まあ、初めて知ってんけど、
うん、
青年漫画家がいるんですよね。これ女の人らしいんですけど、
うん、
この人の描くキャラめっちゃそういうのが多くて、
うん、
結構ね、集めてましたね。
いやー、やっぱ性的フェチズムじゃないですか？
フェチズムなんすかね。分
厚い唇フェチ。
そうなんすかね。ちょっとこれ他にないかな。
意外と、脇役ではなんかいそうやけどな。
あ、そう、脇役のエロ担当とかに多い気はする。ね、確かに。
あれは？アダマス見てる？アダマス。
あんた、ああ、はいはいはい。あ、見てる見てる。
なんか、金髪の味方キャラ、唇分厚くなかった。
あ、なんか一人いた気がすんな。
いた気がする。マリリン・モンロー的な感じの、グラマラスなキャラですよっていう。
うん、いたね、そういや。あの人ね、あんま好きじゃない
けど。この、鋼の錬金術師の、
はいはいはいはい。
剣使う人。
剣使う人
ね、オリビエ・ミラ・アームストロング。
ああ、隊長っていうか、大佐やったっけ？
お姉さんいたじゃないですか。
うん、
な
ん
か。アームストロング大佐のお姉さんですよ。北の、北の方でなんか戦ってた。うんうん、
いた
あの人、唇分厚いですよ。
あ、いたかも。うん、あったかも。うん、なんていう名前？もう一回言って。
オリビエ・ミラ・アームストロング。
ああ、いいですね。ああ、いいですね。 漫画の時、そんなか、あ、いや、でも、いや、いいんじゃないですか、これ。ありじゃないですか。こんな人。
なんか、くじびる分厚いキャラクターって、うん、まあ、セクシャルシンボルで、まあ、いわゆる、エロ担当じゃないけど、まあ、セクシャルなキャラクターとして描かれることも多いけど、
うん、
なんか気が強い母性を持った女性っていう描かれ方するよね。
あるかもね。
あれ、マザコンじゃないですか。
あれあのね、それはないね。
強い女性に惹かれるタイプじゃない。
それは、あるかもしれんけど、マザコンはないな、残念ながらな、
ま、母親に対するなんかコンプレックスがあるんじゃないですか。
コンプレックスね、コンプレックスはなきにしもらずやけど。
なんかこう、気の強い女性。強い母性を持った女性。
あ、いいですね。なんかこの、そうですね。もう、もし、聞いてて水鏡の方がいれば、この人どうみたいなの教えてくれ。
唇、分厚いキャラ、フェチみたいなのは、ジャンルとして、ありそうやな。
あるんかな？
探しあるんじゃないですか。
でもなんかそういうタグってあんま見たことない気がするけど。
意外とこう盲点やったけど、おそらくみんなあるそうそうっていう人は多いんじゃないですか。
マジであるんかな。
これを機にちょっと、そういうジャンルを、
漁ってみるか。
唇分厚い女性キャラばっかりが出てくるギャルゲーとかが出てくるかもしれないですよ。
多分ね、ばっかりだと意味がない気がする。その人の絵の質かなみたいな気がするんで。多分そうじゃないのよね。その出てくる中で、ぶわだからやっぱさっき言ったその記号化にも入ってんのかもしれんな。母性なのかはわからへんけど。
ちょっと適当にネットで唇分厚いキャラとかで検索したら、
うん、
唇が厚い女キャラめっちゃしこれるっていう書き込み見つけましたけどね。
みんなそうなの？
なんかやっぱあるんじゃないですか。性的興奮を喚起させる何かが。
なるほど。
もうそれの一種、フィジーの一種でしょうね。
そうか。別にあれか、目新しいことなかったのね。
いや、ただまあ、ジャンル化としてまとめられてないから、ここでちょっと中野さんが、旗振ってね。
マジで
集まれっつったら。
ちょっと、今も俺も唇分厚いキャラで弾いたら、なんだっけ、工業愛化バレーボーイズの人が。
あれ単なブスでしょ。ブスもなんか唇分厚く書かれる可能性あるよね。
書かれるね。あれよね。
タッチに出てくるブサイクなキャラとか。
ああ。
足立みつる漫画に出てくるブサイク。大抵唇分厚いです。
ああ。紙一重なのかな。
まあ表現としては分厚いってなるけど、まあ、その分厚く表現してる理由がね、ちゃいますから。
うん、そうね。そりゃデイジーダックも分厚いよ。
いやちょっと、ジャンルができるんじゃないですか？もうあるかもしれんけどね。
そう、こういうの呼び名がないから、呼び名を定着させたいね。なんかね、いいっすね。
なんやろ。でも、タラコ唇で、総括されてる気がする。
タラコ唇じゃ、ないんだなぁ。タラコ唇かぁ。
おそらくそのワードがもうすでに浸透しているならば、それで検索すればめっちゃできそうな気がするけど。ないんかな。
まあ、ないんかなぁ。タラコ唇ってやって、だってセクシーなに出てこへんで。
そうやな。タラコ唇イコールそれではないってことね。
うん、違うですね。いや、でももう定義されてるんじゃねえの、世の中。なんか知ってる人だと教えてほしいわ。
いや、まあ、されてることはされてるでしょ。俺らが知らんだけで。
うん。これで検索してみみたいなやつ。
もしもね、先を言ってる人がいるならば、
うん。
ちょっと中直さんに教えていただければ。
ようやく来たかと言ってもらえれば。喜んで。
はい。
はい。何の話やねん。
はい。ってなわけで。
はい。
まあ今回はここら辺でお開きにしましょうかね。
そうですね。続きが楽しみですけど、これしばらくかかるんですよね、またね。
意外とね、最近、もう年取ってきてるんで。
うん。
あんまり待つのが苦じゃなくなってきました。あっという間に1年間過ぎ去っていくんで。
まあね、まあそれ忙しいからでしょ、
は
い、あなた。
はい。なんか気がつきゃもう出るんかみたいな感じになってますから。
これも今見た半年に1冊ですね。
うん。
だんだん。6月、12月ですね。うん。
いや、あっという間ですよ、半年なんか。
本当ですか。
もう気がつきゃ今年も終わりかって言ってますって。
ああ。 確かにもう2010年半分終わったとはとても思えないんですけどね。はい、じゃあ半年に1回の
楽しみ、はい、楽しみにしておきましょう。
はい、
はい、てなわけでお送りしたのは澤田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
さようなら。